そんな人
そんな人10月1日号でございます。お送りいたしますのは松田でございます。よろしくお願いします。さあ10月に入りました。そんな人ですが、今日もゲストをお呼びしていますが、まずその前にちょっと私の話から入るんですけど、私松田がちょっと iPhone の話なんですけど、ちょっとやらかしてしまいました。でまさかあの機能を使うことになるとは思ってなかったんですけど、ついにあの機能を使う日が、来てしまいまして、非常に私焦って、すごい落ち込んでたんですけど、なんとかそれは解決して、今日いつも通りのテンションで収録に入って、かつ喋るネタもできてという、いい方向に転がってはいったんですけど、あれをやらかしてあの機能を使ってっていう本題はまた後ほどやっていきたいと思います。というわけで今週のゲストをまずお呼びしたいと思いますが、皆さん誰だと思いますか？と言ってもあともうね、何人かしか残ってないんですけど、そんなプロジェクトのメンバーは順番に出てくるんですけどね、同じ人2回はとりあえず出ませんか。はい、今週はこの方です。本宮さん、
どうも。
どうも、
本宮です。
お疲れ様です。
はい、どうも、はじめまして、はい、でもないかな。
どうなんでしょう、
ね、ちょこっと出たことあるんだよね、昔ね、確かね。
そんな人ですか？
ね、前の方の頃に出たことはあったよ、確か。
前の方の頃ね。そうそう、
前の頃ね、はい、
まあそんな人ですね。
そうだね、
はい、今日は、そんなことないっしょとそんな理科の時間から、本宮さんお越しいただきました。
はい、どうも皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、助っ人できましたよ。
助っ人ですね。
はい、
で本宮さんはそんな人 R40 も、
そうですね、 R40 の方にも一応出ておりますよ、
はい、最後いつでしたっけね、 R40 はね。
その話題は触れないもうなんかね、ちょっと経っちゃってるけどねはい、
まあ、
やめたわけじゃないからね。
やめたわけじゃないです、
はい、
忘れた頃にやってくるのがそんな言ったR40ですから。
そう、はい、そうでございます。待ってる方はもうちょっと待っててねみたいなね。
意外とまだかまだかの声が多いので R40 は。
そうですね、はい、楽しみにしてる方には申し訳ないんですけれど、
今
しばらくお時間をくださいと。はい、はい、
で、そんなことないっしょ、
はい、
はい、これは、先日出ていただきました酒井さんと、竹内さんと一緒にやられてる、
そうね、
はい、竹内さんの、雑談を二人が聞く番組ですね。
ほぼそうです にぎやかし2名が
にぎやかし
竹内さんのお話をへいほうはーと聞くという
でも前々回ぐらいは結構あれですね、本宮さん酒井さんの回だったですね。
そうだったっけね。
ちょっと前の夏休みの話の回かな。
ああ、はいはいはい、はい、
あの時は結構お二人中心に、
あのね、これは何て言うんだろう、話題をこう振ってきて、そういう時はね、こっちで話すけれども ね、そうそうそう、振られない限りはにぎやかしと
にぎやかし、はい、
そんな番組でね。
まあ僕も最近そんなことない人には出てないので毎週聞いてはいるんですけどね。
どうもです、
はい、で、はい、もう一番組が
理科の時間。
理科の時間、
はい、こっちが一応僕のメイン番組ですけど。
そうですね、これどんな番組ですか？
これはですね、理科とか星の話をあまり難しく話さないで、分かりやすくこう吉谷さんと2人で、お話ししようという番組で、
はいはい、
まあ、正直言うと難しい話ができないって言っても
あれ
あれれみたいなね、
なんかちょっと上辺だけの話みたいな
あまり難しい話をねするとこのボロが出るから
それは、ね、そんな人も同じなんで
まあ何て言うんだろう、星ただの星好きの人なんでね、僕はね
またまたそんな。
だからあのね、ちょっとこう他の知らない人よりはちょっとこう楽しい話を、うん、あのお話できたらなというテイストでございます。
は
い、
テイストで。
はい。
っていう今は、ね、まあ2番組3番組ぐらいですか。
そうね。そんな感じだね。
はい、で。僕は R40 には出てないので、うん、普段元宮さんとおしゃべりすることはないと。
意外にね、
ないんですよ。
ここまでこうピンでお互い2人で話すことはない ね、 うん。
ただ結構ね、収録待ちの間とか僕ら喋ってますよね。
そうそう、だから何回かね、皆さんに知ってるかもしれないけど、ね、金曜日ぐらいの夜に集まって一回全員集合してから、
そうそうそうそう、
各番組の収録じゃあねっつって、ね、
業務連絡して、
うん、こんな感じで進んでるからね、
う
ん、
意外なこう共通点が実はあって、
うん、
元宮さんも結構ね音楽できるんですよ。
音楽ね、昔やってた口だね。
そうそうそう、
最近すっかりご無沙汰です
けど。ご無沙汰ですか。そういうのもあってですよね。結構、うん、
意外にそこら辺のお話するとね、楽しいなと。
で2人で盛り上がっちゃってね。
他の人ポカーンとして
る。そうそうそう、昔の話とかをしちゃうからですね。
そうそうそうそう、はい、ね、面白いなっていう ね、
ね、まあね、そういう話もがっつりしたいんですけど、まあ、今日はそういうわけにはいかないので、うん、
ね、イットですからね。
イットですから、僕のやらかした話が待ってますから。
何をやらかしたかが非常に楽しみなんだけれども、
はい、それはまだお楽しみということで。
ほうほう、
時間がなくなって喋れなくなっちゃうかもしれないですけどね。ただ来週なんで。
引っ張るね。
引っ張るとハードルが上がるんですけどね。
はい、
で、
そうか、う
ん、まあ今日の話は、
おい、
まあこれ皆さん聞いてるんですけど、うん、まあ iPhone5 が出ましたよと。で、ね、iOS6 も出てきましたと。
うん、
で、元宮さんどうなの？
買ったよ、5買いました。
買いました。
ファイブ買ったよ僕。
俺聞いてなかったそれ。
あ、そう。僕今週というか、はい、4、5日前には家に届いて、はい、
あ、オンラインっていうか店舗で買ったんじゃなくて、
オンライン注文して届いて自分でアクティビエートパターン。
はいはいはい
はいはい。
それはね、僕したことがないんで実は。
意外にね簡単よ。
あ、そうなんですね。
うん、物が届いて、うん、まずなんだ、電話かウェブで、
はいはいはい、
今から iPhone 切り替えるからみたいのをソフトバンクの方にお知らせした後、
はいはいはい、
あとはコネクターで iTunes にぶっ刺して、
あ、そういうこと、
うん、画面の通りに従っていけば切り替わると。
へー、
うん、意外に簡単。
なるほどね、
うん、
でもうじゃあ iPhone5 だ。
もう iPhone5 使ってるよ。
その前は何でしたっけ、 4S でしたっけ。
4なのよ。
あ、4だったんですね。
4S は飛ばしたのね。
はい、僕と一緒だじゃん。
4から5はすごいよ。
いや、ちょちょちょ、まだ僕買ってないですから。
このね、いや、もうぬるぬるぶりが。
ぬるぬるってやばい、いいイメージじゃないんですけど、ぬるぬるって
もうね、うわ、すごい、カクカクしないみたいな。すごいよ、すごいよって感じ。
どういうな。いや、ね、実はね、そろそろ僕も決心をしたんですけど。
そうなの、
はい、
あれでしょ、カップが残ってるでしょ、
うん、そうで、実はiPhone のカップはもうそうでもないんですよ。
あ、そうなの。
僕あれなんですよ、ゼロからキャンペーンで iPad を一緒に買ってるんですよね。
あー、まあ、やってたね。
一緒にっていうか、
うんうん、
ちょっと後の方になって iPhone を契約してる人は、
うん、
3G 版の iPad を、
うん、
まあ、キャンペーンで 3G 回線を月100メガまでしか使わなければ基本料がないよと。
そうだよね、あったよね、
はい、で、まあ、僕は Wi-Fi モデルと、もうほぼ Wi-Fi モデルとして使ってるんで、
うんうんうん、
3G 回線は使ってないので、毎月本体内のカップ金だけが引かれていくんですね、 iPad。
なるほどね、はいはい、
それがね残ってるんで。
そっか、
ちょっとあれしてたんですよ、待ってたんですよ。
うんうんうん、
ただ、そろそろ決心をつけてですね、
うん、
まず第一段階、まず iPad の解約、う
ん、お、解約しちゃう。
はい、どっちにしろ、どっちにしろね、あれなんですよ、まあ、僕 au に変えようと思ってるんで。
あ、そうなんだ。
au 版の iPhone に、まあ、iPhone を変えた段階で、
うん、
iPad は通常の契約に戻っちゃう。
あ、なるほどね。
3G を使う前が使おうが 基本料金が加算されていくわけですよ。
なるほどね、はいはいはいはい。
まあ、ただ別に今も 3G として使ってないんで、
うん、
まあ、ちょっとあの違約金はもったいないですけど、
ちょっと取られるか、やっぱりそこは。
ね、約1万円は取られるんだと思います。
おお、そっか、まあ、
まだねショップに行って確認したわけじゃないんですけど。
そうだね、
まあそれでもね、ちょっとそれですっきりさせてからの iPhone 購入と、うんうん、
そうだね、そこら辺はクリアにしてからの方がいいね。
はい、で、おー、 iPhone に関しては、
うん、
ホワイトプランはホワイトプランなんですけど、
うん、
ちょっと昔のホワイトプランなんで、うん、まあ、どうやら iPhone に関しては違約金が発生しないんじゃないかと。
あ、そうなんだ。
いつやめても、
うん、結構ね、そ、意外にそこら辺ね、よく分かってない人向かって。
そうなんですよ、僕も最近調べ出してですね、
あのね、お店行ってね聞いたんだけど、何回聞いてもね、俺よく分かってないんだよな。もういいやみたいな。
そうなんですよ、もういいよ1万円ぐらいみたいな。
なんかめんどくさくなっちゃうよ ね、 そこがね、多分お店の狙いでもあると思うん
ですよ。まあそうですね、もうめんどくさいから払わしちゃおうみたいな。
そうそうそうそう。
で、まあそういうね、2年縛りとかもあるんで、
うん、
ちょっと考えたんですよ、はいはいはい、次 au の iPhone5 を買った時に、
うん、
カップ金じゃないですね、2年縛りがない契約にする。
あ、はいはいはい、
うん、っていうのもちょっと考えたんですけど、
うん、
ただ今度ね、新しい iPhone、まあ何か分かりませんよ、 5S かもしれませんし、全然違う名前かもしれませんけど、
うん、
に変えるときにすっきり変えられるのかなと思ったんですけど、
まあね、
まあ、ただこれがねとか、なんか心の中ではその方がすっきりするじゃないですか。
あ、もうそうだよね、
まあ、1年後に変えられるみたいな、
うん、
でちょっと計算してみたんですけど、
お、
まあちょっとあの人によってね、プランによって違うんでしょうけど、どうやらウェブとか見てると解約金の方が安いんじゃないかっていう噂が。
あ、そうなの。
そう、例えば、ソフトバンクさんの話になっちゃうんですけど、
うん、
まあちょっと実はまだ au さんまで調べてなくて、ソフトバンクの話になるんですけど、
はいはいはい、はい、
ホワイトプランで980円ですかね。
まあ、そうだね、
はい、でホワイトプランとは別に新たに標準プランというのが出てきてですね。
標準プラン、
はい、まあ、今までホワイトプラン980円っていうのに、
なんかもう、ね、どのやつにも必ずつくような感じ
で、ね、海外の人で、これが2年縛りと、
うん、うんうんうん、
でこのソフトバンクの標準プランっていうのが、月額1960円。
お、ちょっと上がるんだね、やっぱり。
ちょっと上がるんです。まあ約1000円上がりますよね。
うんうんうん、
で約1000円上がるってことは、
うん、
まあ、1年でじゃあ 5S 仮が出たとして変えましょうと。
はいはいはいはい、
だから12ヶ月ですよ。
そうだね、
まあ、細かい計算すると違うかもしれないですけどね、
まあ大雑把に言うとね、
はい、支払い月が、まあ、2ヶ月ごといろいろあるんで、
うんうんう
ん、まあ、単純に計算すると1万2000円ですよね、
う
ん、
まあ、そうだね、1年だとね。
ということは解約金の方が安くなっちゃう。
そういうことか、
はい、
あ、そっちの標準プランだと縛りがねえと。
ないらしいんです。
あ、ちょっとそれは先のこと考えると、はい、悪くない選択ではあるね、
はい、まあ、それもちょこっと差があるんだけども、
うん、
どうなのかなと。
なんか縛りがないんであればそっちの方もありかな。
そうですね。
だから例えばあのね、どっか違うキャリアに移動するかもなっていう気持ちがある人は、
そうなんですよ、
選んどくのもありかもしれないね。
そうで、うん、まあ、今僕は1年での話しましたけど、
うん、
まあ、もしかしたら半年使って、ああやっぱ au に変えようって思うかもしれないし。
ああ、そういう場合か、
うん、そうしたら、うん、まあ本体代は払わなきゃいけないですよ。
ああ、まあそうだね。
ただ、
う
ん
う
ん
う
ん、その2年縛りがなければ、まあ、やめちゃって、うん、別に変えちゃっていいわけですよ。
う、ね、うんうんうん、
もしくは今 iPhone4S ほぼタダじゃないですか。旧 iPhone4S、
ああ1個、ね、型落ちになったしね。
型落ちになるとものすごい安くなるじゃないですか。
それでも変えるのかい。
それももしく標準プランで購入して、
うん、
もうやめてもありみたいな。
そっか、
はい、
なるほどね。
まあ、で、どうかな、改定後のホワイトプラン、標準プランに加入すると、
うん、
7ヶ月目以降に 4GLTE、うん、まあ、今度は新しい iPhone5 のプランですね、
うんうんうんうん、
で変更すると2100円の契約手数料が無料になると。
お
なんで、まあ、半年 iPhone4S 使って、
うん、
その後 iPhone5 に変えちゃえば、ああ契約手数料は無料と。
そっかそっかそっか、うん、
まあ、ただ僕分かってないのはですね、この iPhone4S が
4S か、今4なんだよね、使ってるの松田さん。
僕は4なんで。
そうだよね。
ただあのよくある実質ただとかいうあの文言、
実質ってのがうさんくさいやな、あれな。
本当にただなのか実質ただなのか、
うん、
いわゆるなんか毎月毎月の割引料金がかかってくるんでただなんですよとか、まあ、そうじゃなくって本当にいやもう昔の携帯電話みたいにただなんですよっていうのがちょっと分かってないんで。
俺ね、そこら辺もう一番俺騙されてる人なんだ、きっと。
騙されてる、余計なお金を払ってる。
そうそう、めんどくさいやいいやって、もうとてもいいお客さん僕
僕も結構ね、めんどくさいもんなんで、もう、うん、いい1万円ぐらい持ってけやってなっちゃうんですけど。
そうそうそう、僕は最たるものはもうあのキャリアを移動するのもめんどくさいから、もうソフトバンクでいいよ俺ずっとって感じだからね。
別にちょっとぐらい入らなくても。
そうそうそうそう、っていうのが入り良さそうだけど、ここら辺はね、うん、田舎だしさ。
そうですね、
うん、まあいいよ僕はもうソフトバンクで行くよみたいな2年縛り OK みたいな感じでさめんどくさいから、
ね、もうね、そうこれにね、なんかもう頭を使って考えてるのがちょっとバカらしくなってくるっていうか。
そうそうそう、だからまあ考えてさ結果出してね、うん、まあそれで得される方も多いと思うんだけどさ、
はい、
うん、なんかね、うん、その労力が僕はもういいやみたいな。
もうそのね、なんかその時間を解約手数料9000いくらで買ってるみたいな、
うん、
納得しちゃうんですけど、ね、
そうね、
この納得はきっと間違ってるんでしょうね。
これでもそういう計算大好きな人がいるでしょ。
ああ、いるんですよ。
そういう人ね、友達にいると助かる。
そうそうそう、ね、まあ、ソフトバンクショップに行けばいいんですけどね。
まあね、教えてくれるからね、詳しくね。
なかなかね、足が動かないんで、
うん、
はい、あの、今日僕がお話しした値段は、
うん、
本当にこれやってみたい方はあのソフトバンクに行って確認してくださいね。
そうですね、ショップの方でね、
はい、
もしかしたらね、すぐなんかまたちょっと変わるかもしれないし、そ
う
そ
うそう、人によって違うかもしれないし、
うん、
またね、規約もすぐ変わるかもしれないですし、
特にソフトバンクはね、
はい、あのね、iPhone4、iPhone4S 買い取りもすぐ変わりましたからね、
方法が。そうだね。いやー、古物の免許がないとやっぱ ねダメなんだね。
ダメなんですね。
うん、
あれでも結局僕まだ分かってないですけど、カップ金残っても買い取ってくれるんですよね。うん、
そういうことだよね。
そういうことなんですよね、あれ。
物取られてカップは残ると。
で、ね、
でもお金が払ってもくるからそれでいいだろうみたいなことなのかな。うん。
なんかね、あ、まあ、前も言いましたけど、カップが残ってるのに下取りっていうのはなんかいまいちうーんって感じ
なんですか。なんかそんな感じだよね。
うん、うん、まあ僕はもうね、売るつもりはないので。
うん、俺4、これはこれから iPod Touch として寄せよう。まだピッチもいいから、
ポッドキャスト専用の僕は iPod Touch にするつもりなんで。
そうでしょ。
はい、
僕ね、あのね、お風呂でね、あの、うん、防水のケースに入れて、
はいはいはい、
お風呂でね、いじくったりするんだけど、
はいはいはい、
5ちょっと長いじゃない。
うん、長いですね。
うん、そうでね、今日ね入れてみたの。
あ、そうなんですね。
5ギリギリ入ったのさ。
ギリギリなんだ。
ギリギリ入ったんだけど、ギリギリすぎて、
うんうん、
あの下のスピーカーをね、どうも内側から塞いじゃうらしくて、
ああ、なるほど。
音が全然聞こえないのよ。
パッツンパッツンになっちゃうんですね。
さあさあさあ、だからあの余生はもう iPod Touch として iPhone4 をお風呂で使おうと。
いいっすね、それが、うん、もしものことがあっても。
そう、
まあね、余ってたやつなんでって思っちゃうから。
そうそうそう、
大丈夫なんですね。
そうだからもうね、売る気はないよと。
はい、
うん、
まあ僕も売る気はないんで
ね。え、はい、3G は売ってもいいかなと思うけど。
え、まだ持ってるんですか。
あるよ。
あ、僕もう売っちゃいました 3GS。
本当。あ、3GS 売っちゃった。
売っちゃいました。4買って、3ヶ月ぐらいは iPod Touch として使ってたんですけど、売っちゃいましたね。
あ、そか。でも 3G 今売ったって二足三文だしな。
3G はね、さすがに。
そうだね。
あと、あれです。あと20年ぐらい持ってたら骨董価値が出てくるんじゃないですか。
もう、ね、寝かしとくよ。50年ぐらい。
寝かしといた
方が。そうそうそう。
今の、ね、日本が初めて出た。
そうそうそうそう。ね。もうね、充電もできないの。
あ、そうなんですか。
いくら充電してもね、なんか赤いマークで。
はいはいはい、はい。
もうバッテリー完全に死んじゃったみたいなさ。
仕事は感動品じゃないから20年経った時ちょっと安いですね。
そうだね。だから今のうちにこうね、電池を取り替えておいた方がいいかなと先のことも。
大丈夫です。大丈夫。売れないですから大丈夫ですよ。はい。
ねえ。
そういうわけで au に変えたいんですけど。
なるほどね。
はい。まあとりあえずね、やっとこさ、僕の心がそう決まって土日が来るんで。日曜日にもう一度ソフトバンクに行って確認していこうかなとは思ってますけど、
僕としてはね、はい、もう一気に5に行ってほしいね。
いやいやいやいや、ただね、まだあれでしょ、どうせ店頭に在庫ないでしょ。
まあ落ち着いたらね、すぐ手に入るようになるだろうしさ、ね、う
まあ、ね、直近しばらくはないと思うんで、
もうぬるぬる
もうみんな自慢してくるんだから
あのね、一番感動したのは Google Earth ってあるじゃない。
ありますね。
うん、もう 4G はもうカクカクでもう使う気にならなかったけどさ、
あの地球が見れるやつですね。
そうそうそう、もうぬるぬる地球がもうぐるんぐるん回るよ。
ぬるぬるっていうのが良さそうに聞こえないんですよ
もうね、すごい滑らか。
いいなぁ。いや僕欲しくなるから、まだ実物を見てないんですよ実は。
あ、そっかそっかそっかそっか。
だって今何も iPad、新しい iPad の実物を見てない人ですからね。
でもね、あのね、ぶっちゃけた話ね、うん、なんかね、手に持った感は、うん、4と 4S の方が何か高級感はちょっとある。
あ、ちょっと安っぽい。
安っぽいっていうかね、やっぱり薄くなってる分ね、うん、あと軽くもなってるからね、うん、なんかあれ、こんなもんかなみたいな。
重厚感がないんだ。
そう、4とか 4S の方がなんかね、うん、持った感はある。
あの3G の時、3GS の時から4に変えた時も結構、ね、4はいいなっていうのがあったんですね。
そう、えらい軽くなってるのよ。
そう、うん、軽くなってるのだと、まあ、手触りなのかな。
そうで、あの両面ガラスだったからさ、4はさ。
そうですね、
うん、今回後ろ結構アルミのちょっとマットな感じのサラサラって感じだからさ、
ね、みんな買ったら傷だらけっていう噂のアルミですね。
そう、あ、僕ね、黒買ったの。
うん、
で、友達のとこ見せびらかしに行って黒ってね、傷つきやすいらしいよって、うん、あの友達に渡したら、もう傷ついてるよって言われて、あ、ほんまやってもうちょっとね、やっぱり黒のカッチョンとかちょっとかけてね、アルミの白いとこが見えてる。
じゃあ、うん、その話を聞いたんで僕は白にしようかなと思ってるんですけど
そう、でもね、全然僕気にしないたちだから。
あ、でも僕も気にしないですよ、あんまり。どうせ傷ついちゃうんですよ。
そう、こんなのマッキー塗っちゃいいんだよ
いや別にマッキー塗らずにそのまま使えばいいんじゃないのそれ。
この傷はこの傷の箇所覚えといて、何、うん、かあった時にすぐ折れって分かるからさ。
ああ、まあそれはあるですよね。
そうそうそう、
みんな同じの持ってますから、名前書くわけにはいかないし、
この傷は折れだぞと。
へえ、夢は広がるな。
うん、ね、ちょっと触りに行っといて、
うん、こうなってくると早く欲しいからですね
ねえ、うん、そうだね。
うん、まあそれはお楽しみということで、
うん、
でもう一個紹介したいのが、
はいはい、
もうね、そろそろ飽きてきたんですけど iOS 6の話も
おお、
大概使いました。 iOS 6は、
いや、もう5が来る前に4に入れちゃって、ね、
はいはいはい、
一応一足早く体験はしたけれどもね、
うん、うん、ね、僕ね、便利なのかな、新しくついたお休みモード、
あ、ついてるね、
うん、なんだろう、これ。とりあえずね、オンにはしてるんだけど、
う
ん、
これはどういう機能なのかな。
これですね、まあ、うん、今度からついたお休みモード、
うん、
まあ夜寝るじゃないですか。
寝るね。
夜寝るときに iPhone が鳴ると起きちゃうでしょ。
あ、鳴る、うん、うん、起きるというかうざっと思うよね。
うざっと、まあ僕は起きないんですけど、
え、何、気にしずつ寝てるの。
寝てるんですよ。ただ、うちの奥さんがよく携帯が鳴ってるぞと、
ね、
朝起きて言われるので、
眠りが深いんだね、
まあ、僕ご存知の通りよく収録中とかに寝ちゃうんで。
ああそうね、寝落ちの常習犯だから。
寝落ちの常習犯ですね。僕とそんなことない下平さん常習犯なんですけど。お休みモードをオンにしてると、うん、あらかじめ指定した時間は、
うん、
まず簡単に言うと電話の着信が鳴らなくなる。
あ、着信も鳴らないんだ。
着信鳴らないです。
お
はい、で、まあ、それで困るじゃないですか、本当に用事があるとき、まあ、
緊急の用事とかね、
はい、あると困るでしょ。たら、うん、これね、かゆいとこに手が届くんですよ、この機能。
お
3分以内に2回かかってくると、
うん、
鳴らしてくれるんですよ、うん、
あ、そっか、はい、それはいいね。
そしたらまあ大体3分以内もう1回かけるでしょ、
本当に。緊急の場合はね、
うん、
そうだよね、
はい。でそれでも、
うん、
ちょっと心配な人、
うん、
そしたらですね、今度はグループとか、まあ、連絡先すべてとか、
うんうん、
もしくは、まあ、よく使う項目に登録された人とか、
はいはいはい、
その人だけはかかってきたときに許可する
あ
とかいう、
うん、お休みモードをスルーできると、
うん、そうなんです。
は
ー、だから例えばお父さんお母さんからかかってきたときは、
うん、
絶対鳴らすよと、もしかそうじゃなくて寝るときはいや誰からも鳴らさねえよともできますし、
あ、そんな細かい設定ができるんだね。
できるんですよ、
ね、そこまでやってなかったな。
はい、で、まあオンにするのは皆さん設定ボタンから入ってもらうんですけど、
うん、
もうね設定ボタンの一番上にお休みモード出てきます。
うんうんうんうん、
ただこれ細かい設定どこからするのかっていうのは一瞬わからないんで、
お休みモードはオンオフのスイッチしかないもんね。
そうなんです、これね、うん、通知の中に入ってるんですよ。
あ、通知、あ、通知を押すとさらにまたお休みモードっていうのがありますね。
でそのお休みモードの中にさらに入っていくと、
うん、
まあ細かい設定が時間が何時から何時までと、
はいはい、時間指定、
はい、で、はあ、まあ、誰からの着信は許可しますよと。
うんうんうんうん、ついてるね、ついてるね、
これがいいんじゃないかなって思って。
はあ、
で
これはいいね、
うん、そうなんです、うん、で僕はとりあえず、
うん、
夜中の0時から朝の6時まではお休みモードと。
あ、なるほどね、
はい、で着信は、うん、連絡先の人は全て許可してます。
あ、なるほど、
うん、で連絡先以外の人は、うん、まあ、許可しませんよと、
うん、寝かせろよと、はい、
で、3分以内に同じ人から2度着信があると鳴らすと、うん、これもね、うんうんうん、実はオフにできるんで、
はいはいはい、
かけ直しがあった時に鳴らすか鳴らさないかは選べますと。
なるほどね。
ただね、これ大事なことに気がついたんですよ。
え、これ便利じゃん。
便利でしょ。
うん、
もうね、これ多分一番大事なこと。
ほう、
僕ね夜中に電話鳴ったことないんですよ。
いいじゃない、それはね。そうだよね、あまりでも、まあ、たまに来るからイラッとするんであって、
そうそうそう、
まあ、めったには来ないやね。
しょっちゅう来てたら慣れるじゃないですか。
そうだね、
これだからね、これ試せないんですよ僕これ。
ああ、じゃあ今度電話しようか。
嫌がらせじゃないですかそれ
は。また奥さんに怒られる。
まあ、怒りはしないですけど。
3分以内に2回鳴らしたいんだな。
嫌おなしになりますからね。で、
そうか、
はい、うん、あと注意しなきゃいけないのは、画面ロックにしないと有効にならないので。
あ、そうなのね、はい、
画面つきっぱなしでやってると全部鳴っちゃうの で
これ夜中に布団入って眠れないからって、はい、うん、iPhone ポチポチやってると鳴、うん、っちゃうと。
鳴っちゃうんですよ。
あ、なるほどね、
はい、
そうか、
それだけはご注意ください。まあとりあえず僕は今入れっぱなしにして、うん、iPhone、iOS6 に上げてからはずっと入れっぱなしにしてますけど、
うんうん、
未だに試せてないと。
そうだね、僕も今んとこオンにはしてるけれども、はい、この効果のほどはよく分かってない。
分かってないです。まあ、保険です、うん、保険。
そうだよね。
はい。というわけでね、うん、まあ、いいんじゃないですか、皆さん入れっぱなしにしてみたら。
そうだよね、これはね、はい、入れといていいと思うよ、はい、
もしこれ役に立ったっていう方がいたらですね、
うん、
お便りいただけると。
あ、そうだね、
紹介しますので。
いや、逆に何かほら、はい、ね、親戚から何か急な電話がかかってきて
そんなリアルな話をお便りでもらってもしゃあないんですけど、
ちょっと重い話になっちゃうと困っちゃうけどね。
いい話だったらいいんですけど、夜中に親戚から電話がかかってくると結構ね、
ちょっと
ね
あのちょっといい話にはどうしても思えない、
思えないからですね。
親戚 の息子 の子供が生まれたとかさ、
あ、
しねえら電話それぐらいじゃない、
朝でよくないですかそれ。
そうだよね、
あ、はい、まあちょっと入れてみて、あのぜひ役に立った方は教えてください。
そうだね、
はい、
お待ちしておりますよ。
お待ちしております。
はい、
メールアドレスは最後で、
はい、
言いますので、で本題、
本題、
ついに本題の時間が、
あの最初さっき言ってたんですか、
そうそう、オープニングで
何かにゃらかしたとかした、おお、
あのですね、
うん、
なくしたんすよ。
なくした、
そう、
大事なものを、
大事なものを、僕のシリコ玉がカッパに取られてなくなっちゃって。
何シリコ玉、
シリコ玉が、
シリコ玉ってなんだそれ。
え、シリコ玉ってメジャーじゃないんですか。
え、何それ。
ちょっとなんか僕今冗談を言ってあの滑った感じがあるんですけど、
何あのかましてきたのかなと思ったんだけど、
シリコ玉といえばカッパじゃないですか。
カッパ、
カッパですよ。
カッパって頭にお皿がついてる、
はい、
全身緑色の、
そうそうそう、この話は別に本題じゃないので。
あ、そうかそうか、先に進もうか。
先に進みましょうか。
はいはいはい、
はい、なくしたんですよ。
おお、
iPhone を。
何
なくしちゃったんですよ僕 iPhone を。
今ないの。
いや、まあ今は戻ってきました。
あ、よかったね。
あった、
あった、あった。
これ
どこになくしてた、
まあ、なくしたっていうか、うん、忘れてきたって言った方が正解ですかね。
はいはいはいはい、
初めてだったんです僕。
うん、
初めてこんなことになっちゃって、
はいはい、
いやむちゃくちゃ焦ったんですけど。
いや焦るよ、うわどこ行ったべってなるよ。
はい、でその日に限って僕会社の、うん、まあ、よくこの番組でも言ってる会社の au の携帯も持ってなくって、
あらあら、
いやでもちょっと奥さんに迎えに来てもらわなきゃいけなかったから。
あーそっかそっかそっか。
でもうね、携帯電話を普段使ってる時に電話番号覚えてないんですよ。
そうでしょ、覚えないよね。
そうなんですよ、家の電話番号は覚えてるんですけどね。
あ、だって僕も嫁ちゃんの電話番号ずっと出てこない、覚えてない。
僕の実家の番号とかは全然覚えてるんですけど、うん、
みんなそうだよね、携帯覚えなくなっちゃって、ね、
そうなんです。正直言って自分の番号もちょっと怪しいんですけど。
一瞬ちょっとあれあれって、いや、
そうなんです。
自分のはねさすがにね人に教える時にあるから覚えて
る、自分の番号はね2つあるから困るんですよ。
あ、それ悩むね。
そうなんです、
うん、
で僕はひらめいたんです、
うん、
僕ね iPad 持ってたんですよ。
おお、
はあ、でそこで役に立つのが iPhone を探す、う
ん、出た、来たね、うん、
まあこれ iOS の機能で、
うん、
来ると思ってたっすか。
うん、いや、まあ、俺ならそうするなと思ってたけどね。
でしょ。
ああ、
これねひらめいて、ただ、先ほど言ったように僕 3G で使いたくないんで iPad、
うん、
とりあえず、Wi-Fi が使えるとこを探して。
そういう時ぐらいちょっとオンにしなさいよ。
いやいやいやい
や。せっかく 3G ついてんだから。
まあね、どこでもできるっちゃできるんですけど、うん、近くにローソンさんがあったんですよ。でちょっと何回か前の話で、うん、ローソン Wi-Fi かって話しましたね僕。
下ね、下ねしてたね、
はい、あ、うん、これはローソンだと。
そうだね、近くにあってよかったね、
はい、でローソンさんに駆け込んで、
うん、
まあ、ただね店の中でこう触るのはちょっとあれなんで。
ちょっとでかいね。
ちょっとでかいでしょ。
あれちょっとなんかこう、なんちゅうんだろう、こう平らに持って歩いたらなんか発注のお兄さんかと思ってお店のね。
で在庫確認してピッピッピッ。
そうそうそうそう、
見えなくもないスーツ着てるんでね、確かに仕事終わりなんで。
あ、 SV の人かなと、お店のローソンの本社の人かなみたいな、ね、
思っちゃうんですよ、
ね、
SV とかマニアックですよ。わかりますけど
昔コンビ入ったから、
ね、あ、そうですね、
はい、
でそのとりあえず、僕はあの最初にこの iPhone を探すを設定した時にあの、うん、iMac の方からアクセスはしてたんですけど、
はいはい、
iMac の方は、ブラウザで iCloud にアクセスして、
うん、
もうそこで地図が出てきて探せるんですけど、
そうだよね、
iMac はまあそれでいけるんですけど、 iPad の方はアプリ入れなきゃいけないんですよ、う
ん、あ、そうなの？
そうなんです。で、だからとりあえずその Wi-Fi つないでまずアプリを落としてきて、
うんうんうん、
その iPhone を探すアプリを立ち上げると、まあ、地図が表示するわけです、
うん、あ、 iPhone を探すのアプリね。
そうなんです、 iPhone を探すのアプリ、
了解了解了解。
で Apple ID でログインすると、
うん、
これね出てくるんですよね。本当に
できた
自分の iPhone。
どこにあったの？
あのね、会社に忘れてた、うん、
あ、意外に普通だな。
普通でした
もっとなんかあの犬が加えて移動中だったとかさ
全然大丈夫でした。
すぐ見つかった、
すぐ見つかったです。
ああ、よかったね。
ただ会社の鍵が閉まってて入れなかったんで、
おお、
まあ、一晩置いて帰ったんですけど。
なるほどね。
いや、でも
あるってね、分かるだけでね、
そう、安心するんですよ。
そうだよね。
で会社のちょうどもうピンポイントで GPS がここにありますと。
ああ、はいはいはい。
でその情報が何分前の情報かまで見れるんですけど、
はいはいはいはい、
例えばこれ1分前の情報ですとか、
うんうん、
何分前の情報です、まあ、もちろん更新すれば1分未満前の情報ですとか、
うんうんうん、
まあ、リアルタイムで見れるんですけど、まあ、ずっとそこにあったんで、
うん、
1時間2時間経っても、
はいはい、
ちょっと安心して夜ゆっくり眠ることができたんですけど、
これ朝になって移動してたらちょっと焦るよね。
焦りますよね、あれみたいな、
怖いなみたいな。
電源切られてるから怖いですよね。
なんかこう高速をすごいスピードで移動中とかさ誰だ持ってったのみたいな。
やだーそれでね、
そっかそっか、
うん、そうなんです。でまあご多分に漏れず、あのこの地図がすでに新しいアップルのマップになってると。
お、ニューマップになってんだね。
そう、もう Google マップじゃないですよ。
そうだよね、ニューマップだよ。
ニューマップなんですよ。ただ iMac の方から、Mac の方から iCloud にアクセスすると、うん、まだ Google マップです、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
そっかそっか、あ、そうだよね、
iOS だけなんでしょうね。
そうだろうね、うんうんうん、
はい、まあこれで無事見つけることができましたと。
あ、それはよかった、
はい。で、まあ、会社に置いて帰って、
うんうんうん、
まあ、次の日出勤して、
うい、
まあ、8時ぐらいに出勤するわけですよ。
うんうんうんうん、うん、
ただ僕ね、大事なこと忘れてて。
また忘れたの？
また大事なこと忘れてたんですよ。
ほう、
あのね、僕結構心配性なんですよ。
そうなの？
はい。あれ、そんな感じじゃないですか？
いや、何かとこう気苦労が多いような雰囲気は醸し出している気がするけれどもね。
はい、心配性なんです。うん、で、うん、寝坊したくないんで。
はいはいはいはい。
僕30分に1回目覚まし設定してるんですよ。
あ、iPhone でそれ。
iPhone で。
はいはい、俺もう 2個ぐらい俺はしてるな。
でしょ、僕ね4つぐらいしてるんですよ、うん、
すごいね。
6時6時半7時7時半でそのために、
うん、
大音量で黒電話が鳴るわけですよ。ディーンっていう
黒電話が鳴るの？
あ、僕黒電話に設定してるんで、音、
ね、黒電話の音、
ね、そう、黒電話のサウンドが鳴るんですよ。
はいはいはいはいはい。
これがね、会社で鳴り続けてたらしいっすね。僕が行くまで。
そっかそっか、そうだよね、そうだよね。
でね、早い人はね、結構7時とかに会社に出勤してくるんですよ。
あー、なるほど。
はい。で、うん、かつ、その人が iPhone の使い方わかんないんで。
あ、止めらんない。
止めらんないんです
よ。あ
ー。で、僕、パスコードをかけてるんですけど、
うんうん。
実はパスワードを入力しなくても止まるんです。うん、
目覚ましは止められるのか。
そうなんです、うん、ロック画面でロック解除のスライドを押すと、
うん、
パスコードの入力画面になりますね。
うんうんうんうん、うん、
その時点でもう止まるんです。
はいはい
はい。ただね、それが分かんない、まあ分かんないのもあるし、人の携帯勝手に触るのもちょっと嫌じゃないですか。
ちょっとね、いじりたくないよね、
は
い、
でもね、出勤したらうるさかったって言われましたね。
あー、そっか、鳴り続けていたんだね、はい、あれどれぐらい鳴り続けるんだろうね、1回でね。
あれ結構長かったと思いますよ。
ああ、
この感じで。だいぶなるんじゃないかな。
ずーっとこの黒電話の音がね。
まあ、かなり耳障りだったでしょうね。
ねえ、なんかこう、最近の音じゃないからね。
はい。
うん。 そうか、
はい、やらかしちゃいました。
まあまあでもあれだね、会社の人がね、うん、もう確実にこの鳴ってる場所まで特定してくるから、ね、ここで鳴ってたみたいな。
そうそうそう、いやそれがね普通にね僕のデスクの上に置いて帰ってたんですけど。
ああもう分かりやすいね。
もうなくしたんじゃなくてただ忘れただけでしたという。
そう、ね、はい、よかった。
まあ、初めてこのね iPhone 探せが活用できたんで。
はいはいはい。
まあ実は iPhone 探すには、まあ、皆さん触ったことある方も多いと思うんですけど、
うん、
自分の iPhone から音を鳴らすことができたり、
なんかあとメッセージ送れたりでもできるでしょ。
そうそうそう、電話番号表示させてここにかけてくださいとか、
うん、
まあ、最悪の場合は、内容を全部除去することもできますので。
そうだね、
はい、
これは、まあ、持っておくといいよね。
はい、無料で使えますんで。
そうだね、
くれぐれも間違って消去しないように。
そうね、怖いよね。試しで、はい、できちゃうからね。
試しでね、まあバックアップ取ってればいいんでしょうけど。
まあね、そうだね、
はい、
僕ねこれね、例えば誰かにさ、こう、うん、はい、持ってかれちゃって、
はいはいはい、
iPhone を探すで地図を見たらこうなんか移動中だったりしたらさ、
うん、
もうメッセージを送ってやろうかと思ってて、
ね、なんで送
る、そこにいるのは分かってるんだ、ね。今行くから待ってろこの野郎みたいなさ。
怖いな。でもこれ知らない人はね電源切らずに持ってっちゃうんですよね、きっと。
そうだね、
うん、まあ
俺が iPhone を取る方の側だったらすぐ電源を切るけどね。
知ってればね。
知りますけどね。これで場所がわからないじゃんみたいな。
怖いわ。
しないよ。ねえ、
はい、しないっすよ
ね。えでもまあ実際にそうやって役立つシチュエーションっていうのは面白いね。
面白いでしょ
う、うん、貴重な体験を、
はい、しちゃいました、うん、まあこの体験はあんまりしない方がいいと思うんですけど、
いざとなったら助かるよと。
はい、ぜひ、ね、iPhone を探す設定してた方が僕はいいかなと思いました、
うん、はい、僕もしてますよ。
はい、まあね、電池食っちゃうから切ってる人もいるんでね。
あ、結構電池は食うか。そうだよね、
まあ、いやどのくらい食うかはね正直なところ分かんないんですけど、まあ、うん、位置情報サービスをね常にオンにしてないといけないからですね。
そうだね、はい、地味に減っていくだろうね、はい、入れとね、うん、
ちなみに位置情報サービスの場所もですねちょっと動いてて、
うん、
設定の画面の中にプライバシーという画面があります。ああボタンがあります。そのプライバシーの中に位置情報サービスっていうのが映ってる。
あ、5と6でちょっと変わってるんだね。
そうなんです、うんうん、iOS6 で変わってますんで、その中に iPhone 探すっていうのがあってオフオンできますんで、うん、
あ、なるほどね。あ、はい、あと今気づいた、はい、設定押したらすぐ Bluetooth の設定があるね。
あります。
前はさ一般押して2段階だったでしょ。
一般の中に Bluetooth があったんで、ね、結構めんどくさかったですね。
そうそうそう、これ一発で Bluetooth がすぐ出てくるからこれ楽だね、は
い、便利になりました。
うん、俺ね、お風呂のスピーカーとね、つなぐときにね、
Bluetooth なんですね。
そうそうそう、一回一回ここまで掘り下げるのがめんどくさかったので、これは地味に、はい、いいな。
僕は、おすすめはしませんけど、僕、ジップロックなんで。う
ん、あ、なるほどね、
はい。これはおすすめはしません。
あれが一番、うん、自己責任と。
そう、自己責任。でも安いんですよ。
いいよね。取り替えも効くしね、
は
い。
ただ、壊れても知りません。
自分でやってみましょう。
自分で責任持ってやってください。
はい、なるほど。はい。
ということで、
おい、
ペラペラペラペラ喋ってまいりましたが、
なかなか
いいお時間になってまいりました。
初めての割には意外に楽しかったな。
ね、楽しかったですか？
うん。
意外とね、僕喋ってばっかりかなと思ったらね、元宮さんがペチャペチャペチャペチャ喋って、
あのね、ちょっとね、うん、今だけから言うけど、うん、イットにちょっと出てみたか
それ結構みんな言うんですよ。
あんたもう僕にもなんかちょっとこの喋らせてよみたいなさ。
ね、出てみたいんですよ僕も他の番組に。
あ、そう、
あのね久々にね聞き手で番組撮りたいんですよ本当。
あ、そうだよね、でも今仕切りだからね。
そうそうそうそう、いや別に楽しくないわけじゃないんですよ仕切り。これはこれで面白いんですよ。
今度リカ来るかい、はい、リカ。
リカ行ってみようかな。
おほほほほほ。
リカ、僕リカ苦手なんで。でも。
いやいやいや、なんか優しい話を、難しい話はしないんだよ。はい、
僕にもわかる優しい話を。
そうそうそう。
お願いします。
そうだね、はい。ちょっとなんか面白いかもしれないね。
そうね。シャッフルするのも結構面白いですよ。
そうだね。う
ん、結構リスナーさんもね新鮮な気持ちで。
うん。
コロコロコロコロ変えてるとちょっとあれですけどね。
そうだね。
たまには、
まあ、今1頭はちょっとね、
はい、
あ
の
ね、エマージェンシーな状態。
エマージェンシーなのかな。
まあそこまでいかないけど、はい、まあちょっとね、
長いのお休みしてるんで、
はい、
まあ、特別番組ですよ今は。
まあそうだね、
はい、
また呼んでくれると助かりますよ、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
こちらこそ、はい、はい、
というわけで今週も告知の方に行きたいと思います。
はい、
でまずはそんな一途からの告知になります。そんな一途では皆様からの励ましやお便りを募集しておりますので、ぜひで送っていただけたらと思います。で、はい、今日お話しした、うん、お休みモードをぜひ活用した方、
はい、
ご意見ご感想を送っていただけたらと思いますので。
そうですね、
はい、アドレスの方はそんな一途アットマーク 0438.jp sonnait アットマーク数字で 0438.jp となっておりますので、ぜひぜひメッセージの方よろしくお願いします。
お願いします、はい、
でそんないプロジェクトからの告知です。
はい、
そんないプロジェクトではですね、公式ホームページを公開しております、うん、ホームページの URL はそんない .com sonnai.com となっております。
はい、
こちらはそんな一途をはじめですね、元宮さんがやってらっしゃるそんな理科の時間等々、他のそんなプロジェクトの番組をこちらから聞くことができますので、
はい、
まあ、ぜひぜひアクセスしていただけたらと思います。
うん、
で、そんないの公式ホームページにはですね、右の方にそんない友の会という案内があります。
はい、
こちらそんない友の会はですね、まあ、簡単に言うとそんないプロジェクトのファンクラブ的なものなんですけど、そんな友の会会員限定の特別音源配信であったり、またこちらからですねメールでのお知らせ等も送ることがありますので、ぜひぜひご登録をお願いします。
お願いします。
はい、でそんなプロジェクトではですね、ツイッターアカウントも開設しています。ツイッターアカウントはそんな P SONNAIP となっておりますので、ツイッターアカウントをぜひお持ちの方はフォローしていただけたらと思います。
はい、
こちらも、番組のですね配信情報等をですねツイートしてますので、ぜひぜひ次、フォローの方よろしくお願いします。
たまにそんなメンバーがボソッとつぶやいたりもします。
ボソッとって何ですか、ボソッと。
たまに俺がちょこちょこっと、
はい、
書いたりたまにする。
僕もごーくたまにします。で、今日の元宮さんへの感想なんていただけたら、
わお、
はい、元宮さんね厳しい意見を送っていただけたらと思いますので、
そうだね、あの僕あの打たれ弱いので
ダメじゃないですか。
はい、攻撃力低いけど防御力も低いんだ僕は。
で、あの応援励まし、
励ましの、
はい、
は
励まし応援、
励ましをね、
励まし、なんですか、
なんでもないよ、
なんでもないですか。
ちょっと、はい、励ましで反応してしまったけど。うん、
優しいメッセージをぜひ送ってください。
ね、
はい、
お願いしますよ。
本宮さん、そんな理科の時間とかから何か告知があれば。
そうですね、
はい、
特に告知という告知もないんですけれども、一応理科の時間は満月と新月の日に配信をやっておりますので、は
い、おしゃれっすね。
まあ、大体2週間に1遍ぐらいなんですけれども、はい、うん、他の番組とは少しあのこう配信軸が多少ずれていくので、
ですよね、
そう、毎週もいくつあの何曜日とかっていう感じではないので、
新月満月と、
新月満月と、あの、ね、皆さんにこう月の運行をかんあの感じていただこうと。
なかなかおしゃれですよ、
うん、
ちゃんと ね、 あのね、新月が3、うん、2回あった月は2回配信しましたもんね、新月
ちゃんとやりましたよ、
ね、
うん、でね、こうね、空見るとさ、
はい、
こう月がね部屋から見えるんだけど、うん、こうだんだん丸くなっに近づいていくとちょっと焦るわけ。
やべえ、収録しなきゃって
こと、お収録しないと、お編集しねえととかさ。、うん、
リアルな裏話ですね。空見上げられないじゃないですか。
あの空は楽しいんだけど、うん、ちょっと月が怖いみたいな。
そう、僕毎週やってるから大丈夫ですよ。
そうだね、まだ2週間に一遍だから、はい、僕ら
は、ね、そうですね、
はい、
はい、まあ、
まあそんな感じで、
ね、そんなことないっしょの方もね、本宮さんは出演されてるので、はい、
あ、ちょっとそんなことない人と理科の時間だと僕ちょっと雰囲気違うので。
違う人みたいになってる。
あのね、理科の時間は多少静かなトークでやっておりますので ね、
はい、
おっとりとそんなことない人はどっちが本当の俺かな、どっちも本当の僕なんだけどね、はい、まあ、今日みたいなテンションでやってますので、
どっちかというとこっちのテンションで ね、
そうだね、
やってらっしゃいますので、
はい、
はい、ぜひあのそんないプロジェクトの他の番組もこれを機にお聞きくださったらなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
さて、じゃあ本日は本宮さんありがとうございました。
はい、こちらこそ、
はい、次週は誰が出るかはお楽しみ。
そうですね、
ですがもうねあんまり人数いないんで残ってる方はね順番なんで、
はい、
ぜひ来週も楽しみにしていただけたらと思います。
はい、
はい、ではそろそろお別れの時間になりました。お送りいたしましたのは松田と
本宮でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。